Okay, let's turn our attention to the Word of God.
はい、では神様の言葉を見ていきたいと思います。
We're continuing in our series in the book of Philippians.
このピリピ人への手紙っていうところを見ていってます。
The title of today's message is Fully Satisfied.
で、今日のメッセージのタイトルは完全に満たされているっていうタイトルでいきます。
And we're not just applying that to our stomachs.
完全に満足しているっていうことの状態ですけれども、
What does it mean to be fully satisfied?
一体自分が満足するっていうのはどういうことだろうかっていう。
So we're in Philippians chapter 3.
ピリピの、3章。
We're reading verses 8 to 11.
8節から11節をお読みします。
If you've got a Bible, you can follow it along, or you can follow the English and Japanese on the screen.
はい、では、スクリーンにも出てきますので、ピリピ人への手紙3章8節から11節、日本語でお読みします。
8 to 11.
それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらはチリアクタだと考えています。それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。私は律法による自分の義ではなくキリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。
All of us are searching for happiness in some way.
私たち、人は何らかの、方法でどうにか幸せになろうとしています。
You know, is there anyone here who doesn't want to feel fulfilled in life?
人生で別に満足してなくてもいい、充実してもなくてもいいって思う人は少ないと思います。
Don't put your hand up because you'll ruin my illustration, okay?
そんなこと思ってませんって手挙げないでくださいね。ちょっとこれからお話しすることがはい。
We want to be satisfied, and if we don't feel satisfied, we want to escape that feeling.Of unsatisfaction.
私たちどうにかこう満たされていたい、満足しているっていう状態でいたいって思います。だから、そういうふうな状況じゃなくなった時に、あ、もうそういうふうな状況からは自分の身を動かす、退けようとか、なんかこういう状態じゃないようにしようって思います。
The problem is, the older you get, the more you realize satisfaction is quite an elusive kind of thing.
でも、年を取れば取るほど思ってくるのが、満足ってちょっとこう幻想的っていうか、なんか幻みたいな感じに思えてくる。
Taco married me, and I was going to be the answer to all of her hopes and longings.
私は歌子と結婚しました。で、それによって、あ、もう自分のこうなんていうんだろう、願いみたいなのがいろいろ叶って、なんか満足するんじゃないかと。
And now she realizes how elusive that was and is.
で、歌子はそうしました。でも歌子はそういうふうに、でもそれがどんなになんかこう幻っていうか幻想的な願いだったのかって、現実を見て思っているはずです。
Some of you moved to Grace City Church because it was going to fulfill all the things you were longing for that couldn't be filled in your previous church.
で、皆さんの中にも、ひょっとしたらGrace Cityに来た、Grace City Churchに来て、あ、今まで自分が叶わなかったこととか、なんかそういうものがここでは実現されるんではないかと思いながら。教会を変わった人もいるかもしれません。でも、この教会に長くいれば気づくのが、あ、この教会もまたどこかぐちゃっとしたところがあるところなんだなって、他の教会とあんま変わらないなって思うかもしれません。
So in today's passage, Paul is making this big statement. It's going to come up on the screen.
で、パウロは今日の、聖書の箇所を書いた人ですけれども、パウロがこう、言おうとしているのは、
Satisfaction is found in Jesus Christ.
この満足っていうものはイエス・キリストにあるっていうことです。
You're not going to find happiness. You're not going to find fulfillment until you find it in Jesus Christ.
本当の意味でイエス・キリストにあって、満足っていうものを見つけるまでは、他のものにあって満足を見つけることはできないんです。
And we all go, Amen. I know that.
で、 皆さんの中でもあその通りだと思いますっていう人もいると思います。
So let's finish the message there and let's bring the worship team back up, right?
で、じゃあもうここで話終わりね。はい、じゃあもう曲もう一曲歌ってもう今日の礼拝終わろうかっていうこともできます。
Think about the films you watch on TV. Think about the books you read.
でもまあ皆さんちょっと映画のことを考えてみてください。皆さんが見るなんかテレビのお話でもいいです。
You, the more you watch, the more you read, the more you start to see these common themes.
お話を映画にしてもテレビにしても、お話をちょっと考えていくと、いろんなテーマがあると思うんですね。
Finding wealth.
で、その大きなテーマ、よくあるのが富を探す。
Finding a place to call home.
また我が家とか居場所とかが見つかるっていう。Finding
vindication.
で、もしくは自分の身の潔白とかこれが正しさだっていうことを明らかにするとか
finding companionship.
また、なんか共に歩む仲間っていうのを見つけようとしていたりします。
These are the kinds of themes that shape the films we watch and shape the books we read.
で、こういうテーマが、私たちが読む本の中にもまた映画の中見る映画の中にも、流れていると思います。
Next slide.Ooh, some films.
いくつか映画がありますけど。
Stories about finding wealth.
でもこういうの富を見つける豊かになっていくことを見つけるっていうそういうテーマが流れてます。
The one in the middle, I'm reliably informed by my wife, is a famous Japanese folk tale.
で真ん中のはまあね日本人の妻私の妻が日本で富を見つけるって言ったらって言ったら出てきたやつなんですけど、はい。
Next slide.What about stories about finding home?
皆さん、自分の居場所とか自分の、家とかなんかそこに自分の戻るそこに戻っていくそういうところがどこなのかを見つけようとするっていうテーマ。
Some of you don't even know what that one on the left is. No, sorry, back.
多分この一番左のやつオズの魔法使いなんですけど知らない人もいると思います世代的に。
Frozen, Finding Nemo, Finding Home.
フローズアナと雪の女王もニモもそうですね。なんか自分の居場所だったりとか。
Next slide. Finding vindication.
で、あとは身の潔白とか、自分が無実であるっていうことを証明するっていうことだったり。
Shawshank's Redemption. It's even got redemption in the title.
ね、ショーシャンクだったっけ？日本の方がタイトルは。で、英語ではリデンプションって言って、あがないっていう言葉が入ってるんですね。
Beauty and the Beast, the curse is lifted, and they all live happily ever after.
美女と野獣、ね、呪いが解けて、みんな最終的に幸せに暮らしましたとさっていう。
Inception, somebody else can explain that movie. I'm still working it out, okay?
で、Inception も多分そういうところがあるんだけど、どうつなげようかって考えてます。はい。
What about the next one? Finding companionship.
仲間を見つけるっていうのはどうでしょうか？
Toy Story.
トイストーリーもそうですよね。
Dragon Ball。
ドラゴンボールもそうですよね。
Pride and Prejudice。I've never watched it。
プライドと偏見ですね。はい。
And some of these films, they have like a mixture of these themes。
で、いろんなのがなんか仲間とか共に歩む人みたいなのを見ようとする、見つけようとするみたいな。
In Ocean's Eleven, Danny gets the money, but he also gets the girl.
このいろんな今までお話し出ましたけれども最初のオーシャンズイレブンとかでは、ダニーはお金も手に入れるんですけれども女性も手に入れるんですね。
He gets the wealth and he gets the companion.
富も手に入れたと思ったらその一緒に歩んでいく人も仲間も得たみたいな。
I don't advise you try and get those things his way, okay?
ダニーのみたいにしましょうとは言いませんけれども。
In Pride and Prejudice.
プライドと偏見もそうです。
Lizzie gets Mr. Darcy.
ダーシー、公爵、伯爵、出てきますよね。
But she also gets a wealthy estate.
で、彼を手に入れるだけでなく、その、お金がある裕福な家庭に嫁ぐっていう、そんな、ラブリーな結末が待ってて。
Okay, next slide. The message, the world, the films, the stories keep pushing in front of us.
でもその富であったり、我が家と呼べる場所、居場所、また、身の潔白だったり、仲間だったり、伴侶だったりっていうのは、流れていろんなところに見えるテーマです。
Is that you'll be fully satisfied when
なので多くの人が、あ、これらを手に入れた時に私は満足するって思います。
When you find wealth,
富を見つけた時に、
When you find home,
自分の居場所が分かった時に、
When you find vindication,
自分は大丈夫だって思えた時に、
And when you find companionship,
そして自分に仲間誰かがいる時、その時に自分は満足するって思いがちです。
But here's my point today, okay?
で、
The Christians, we come along and we know the answer is Jesus Christ.
で、クリスチャンの人は、いや、でも答えは、そう、それに対する答えはイエス様って思うかもしれません。
So we say, don't look to those things. Go to Jesus.
だからこういうことを見ずに、イエス様を見てたらいいって言ったりします。
And there's a bit of a problem there because that's partially true, but it's not totally true.
でもそれは部分的には合っているけれども、部分的にはそうではない。
The deeper truth is that you want those things because God put a longing in your heart for those things.
私たちこういうものを、願います。なぜなら私たち神様は私たちがそういうことを願うように作っているからです。
There's a reason why you want companionship.
私たちが、あ、一緒にいてくれる人が欲しいって思うのは、には理由があります。
There's a reason why your heart wants to feel I am right.
自分は正しいって思いたいって、その願いがあるのにも理由があります。
And just to dismiss all that stuff and say, hey, Jesus is the answer.
なのに、それを全部、そんなことは考えない。って言ってもうイエス様だけが答えだからっていうのは、そうなると、今日パウロがここで言おうとしていることの、言おうとしていることがなんだのポイントを、なんて言うんだろう、履き違えてしまうことになります。
Suppose conviction in the verses we've read today.
この今日読んだところのでパウロが心から思っていることっていうのは、
is that you will come to Jesus Christ,
イエスのところに来たときに、
when you realize how much more satisfying he is than all of those other things.
他のそれこういうふうなものよりも本当にイエスにはもっとすごい満足があるっていうことに気づくんです。
C.S. Lewis.
C.S. Lewis はこう言いました。
He said almost all our modern philosophies have been devised to convince us that the good of man is to be found on this earth. But if a transtemporal, transfinite good is our real destiny, then any other good on which our desire fixes will not truly satisfy.
現代の哲学はほとんどすべてが人間のうちにある善はこの地上に見つかるものだと信じ込ませるため考案されたものです。しかし仮に時間を超越し無限に続くような善が私たちの向かうべき本当の目的地であるとしたら、私たちの欲望によって行われる、そのような善では真にこの目的を満足させることは決してできないでしょう。
Next slide. He carries on. The books or the music in which we thought the beauty was located are not the thing itself. They are only the scent of a flower we have not found, or the echo of a tune we've not yet heard, news from a country we've never visited.
私たちが映し美しさが宿ると感じる本や音楽はそれ自体に美があるのではなく、まだ見つけたことのない花の香り、聞いたことのない曲の響き、訪れたことのない国からの知らせを、それらものを通して垣間見ているのに過ぎないのです。
So he's saying that the flower, the tune, the country is just a way of pointing us to something even more satisfying.
なので、C.S. ルイスが言おうとしていることは、このような、曲であったり、本であったり、そういうものはまだ私たちが見たことのないような、私たちが知らないような満足、知らないようなものを指し示しているんだよっていうことです。
So four points today.
なので、今日4つのポイントがあります。
Oh my goodness, we just had a 14 minute introduction and he's got four more points.
今まで序の部分長かったんじゃないかと思った方もいるかもしれませんが、はい、ここからまだかと思って、ここからが一つ一つは短いです。
Jesus is wealth.
一つ目はイエスが富ですよっていうこと。
Jesus is home.
二つ目がイエスが 我が家と呼べる場所ですよと、イエスが義ですよと、そしてイエスが共に歩む仲間ですということです。一つ目のポイント。
Paul says this in verses 7 and 8.
イエスが富であるということ。
He says, but whatever gain I had, I counted as loss for the sake of Christ.
7節、しかし私は自分にとって得であったようなこのようなすべてのものをキリストのゆえに損と思うようになりました。
He carries on, indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ, my Lord.
それどころか私の主であるイエス、キリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに私はすべてを損と思っています。
So he's using financial language.
なのでここで、
financial.
あの経済的な、その言葉を使ってパウロはここ説明しようとしてます。
count、
得であったと思うとか、損と思うとか、
gain、
得とか、損とか。
It's financial.
これって結局あの経済的なことですよね。
When something is worth, what something is worth depends on.The value that somebody places on it, right?
なの何かに価値があるっていうのは誰かがそれに価値を見出しているから価値があるんですよね。
So bear with me. I have an American example today, not a British example.
なので、ちょっとあの今日はアメリカからの例をあの使いたいと思います。
There's a picture there. Believe it or not, that's an American street, not a British street.
で、これあのイギリスじゃなくてアメリカの あのある通りなんですけれども、
so, an 84-year-old lady was offered $1 million for her house.
84歳の女性が、そこの自分が住んでたところに、1 million、100万ドルとかの、
tiny...
お金を払ってその家を買い取りますって言われました。
It was a tiny cottage in the middle of nowhere in Seattle.
シアトルの何にもなかったところにポツンと建てたようなちっちゃいお家でした。
But a developer came along and he decided he wanted to buy all the land around it and he wanted to buy her house.
でもそのエリアを開発する、人がやってきて、あなたの家を買いたいと、その女性に申し出ました。
He was going to revitalize the area.
その、再開発をしたかったんですね、そのエリアの。
But the woman declined his offer for $1 million for her little house.
でも自分の家、小さな家にその、100億100万ドル、まあ、あのすごいお金をもらあの提示された金額があったけど、あのいりませんって言ったんです。
She didn't need the money.
お金はいらないと。
Quite happy with the life she got.
もう彼女が今生きているこの生活っていうの方が大事だった。
She'd lived in that cottage nearly all her life.
もう自分の人生ほぼすべてをここであの過ごしたっていうお家があって。
Didn't want the hassle of moving.
で、そのお家からをあの、移動するっていうこと、あのそれはしたくなかったんです。
So the developer built five-story building around her house.
なので、このお家の周りに結局あの開発が進められました。
See, to the developer, her house was worth $1 million.
その開発者あの開発再開発している会社にとってその家はあのその、100万ドルの価値があった。
To that lady, it was worth far more.
でも彼女にとってはそれをはるかに超える価値があった。
Same house.
同じ一つの家です。
Totally different perspective on value.
でもそこに違う全く違う価値の見出し方があったんです。
In Paul's life,There were things he used to value as $1 million.
パウロの人生にも彼自身がもうこれは100億だっていうような価値観があったんです。そういう価値を持つものがあったんです。
But once he saw the surpassing worth of Jesus Christ.
でもイエス・キリストのすごい価値。イエス・キリストという方のその凄さっていうものを知ったときに、
What he once saw to be $1 million, he now sees as loss.
もう自分にとってこれがもうあのすごい価値があるものって思ってたものが全然そうでもなくなったっていうことが起こった。
Jesus taught his disciples that for where your treasure is, that's where your heart will be also.
イエスは弟子たちに言いました、そのあなたの心があるところにあなたの宝もあるのですって。
He wanted them to understand how money can grip your heart, it can take over your life.
要するにそのお金っていうものがどんなふうに私たちの心を捉えて縛ることができるかっていうことを教えたかった。
But Paul's applying the same principle in today's passage.
パウロは同じようなことをここで言ってる。
If Jesus truly is your treasure,
もし本当にイエス・キリストっていう方が皆さんにとっての宝なのであれば、私たちの心もそこにある、そしてそれを得と思うようになるって。
How valuable is Jesus to you?
皆さんにとってイエス・キリストっていう方はどれだけ、どのような価値がある方でしょうか。
When you see him as something surpassing all worth, it changes the direction you run in.
すべてのそのなんていうんだろう価値みたいなものを超える価値がある方だっていうふうに思うならば、私たちはもうそっちにきっと向かっていく、もう走っていくはずです。
Next point, Jesus is home.
二つ目のポイントは、イエスが我が家と呼べる場所だということ。
Verses 8 and 9, Paul says this.
8節と9節、こういうふうに書いています。
He says, For his sake, I have suffered the loss of all things and count them as rubbish in order that I may gain Christ.
それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべて損と思っています。私はキリストのゆえにすべてを失いましたが、それらは塵やくただと考えています。
Then in verse 9, he says this.And be found in him.
それは私がキリストを得てキリストにあるものと認められるようになるためです。
Being found, that language is the same language Paul used earlier about Jesus Christ.
この、イエス・キリストにあって、っていうところ、キリストにあるものっていうのがありますけれども、その同じ言葉をパウロは使っています。
He says Jesus being found in human form.
イエス・キリストがその人間っていう形を取ってきてくださって、
So if you lived in Palestine in the first century,
なのでその姿で来たその人間っていう、で、まあその A few thousand years.
If you lived in Palestine in the first century when Jesus was around,
このイエス様が生きてた時代の、1世紀のパレスチナ地区に住んで皆さんが生きてたとしたら、
you saw Jesus on the street,
で、イエス様が歩いてますっていうのが見えるような時代、
you would have found him to be a human being, to be in human form, right?
そしたら、あ、イエス様だ、人間の形だ、人の形だって。思いますよね。
Okay. You would have found him in human form.
人の形で見つかります。
Paul says, I want to be found in him.
そして、パウロが言ってるのは、私はそのキリストのうちに見つかりたいと。
I want Jesus to be my home.
要するに、私にとって、イエス・キリストが私にとってのお家になってほしいと。
Just as Jesus made human flesh his home, I want him to be my home.
イエス様がその人間の体っていうものを取ってきたように、私たちもそのイエス・キリストのうちに見られる、認められる、あ、いるねって、そういうふうになるようになってほしいと、なりたいと。
In other words, Jesus is Paul's permanent address. It's where I live all the time.
要するに、パウロにとってはイエス・キリストっていうのが自分が生きている場所、居場所、もうその住んでいるそこがイエス・キリストだって言ってるってことです。
Okay. The victory that Jesus wins is the victory I win.
イエス・キリストが勝ち取った勝利っていうのが自分の勝利だと。
The future that awaits Jesus is the future that awaits me.
将来的な栄光っていうもの、それが待っている、それは私を待っているものなんだと。
Whether I'm in Shikoku, Tokyo, Nagoya, I'm in Jesus. He's my home.
私が四国に住んでいたとしても、東京に住んでいたとしても、名古屋に住んでいたとしても、イエス・キリストが私のホームなんだって。
He's my place of rest. He's my place of stability.
それがイエスが私の、安定であり、もうそこが私が存在している場所なんだと。
And wherever my restless heart takes me,
で、もう自分の心が不安定になってどっかに心がさまよったとしても、
It always needs to come back home to Jesus.
でもいつもいつも戻るのはイエスっていうその居場所だよって。
Jesus is wealth. Jesus is home.
イエスが富であり、イエスが私たちの家です。
Third point.
居場所です。
Told you they were short.
で、イエスが義ですっていうのが三つ目です。
Jesus is righteousness.
はい、イエスが義です。
And says in Philippians the rest of verse 9.
ピリピの、残りの9節の残りのところにあります。
Not having a righteousness of my own that comes from the law, but that which comes through faith in Christ, the righteousness from God that depends on faith.
私は律法による自分の義ではなく、キリストを信じることによる義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つのです。
Just think about that word righteousness for a second.
この義っていうことを考えてみると、一体何でしょうか？
Means to be blameless.
要するに責められるところが一つもないということ。
To be vindicated, to be in the right.
もう無実である、もう正しいっていう方。
I don't know about you, but people are obsessed with righteousness. Am I in the right?
皆さんはどうでしょうか、人ってどこか自分は正しいとか、自分は間違ってないとか、そういうふうに思いたがります。
But according to today's passage, there's only two options for gaining a sense of righteousness, of being in the right.
でもここで、今日の箇所では、その正しい方にいるっていう、正しい側にいるっていうためには、2つのことしかないと。
There's self-righteousness.
ためには2つのやり方があって、で1つは要するにここにある自分の義っていうこと、
A righteousness of my own that comes from the law.
要するにその法的な、決められていることに対して自分がどうしているから自分は正しいっていう考え方、
Christ righteousness.
もしくは、キリストによる義、
A righteousness that comes fromFrom God and that depends on faith.
で、こちらの、信仰に、義は信仰に基づいて神から得られる、神様がくださる義です。
So Paul was a Jew.
パウロはユダヤ人でした。
How did Jews typically establish their sense of righteousness?
このユダヤ人の人たちは、典型的に言うとどんなことで、自分たちを正しいとしていたでしょうか。
By fulfilling the law.
それは律法を守るっていうことによってでした。
But relying on a righteousness of our own,
いやもうそこで自分自身の正しさ義っていうものに、
it has consequences.
頼っていると、いろんな結果が生じてきます。
It has consequences. We tend to start to look down on those who are less righteous than ourselves.
例えば、自分よりも正しくないと思う人たちを見下したりするようになります。
Okay, example here. I'm not looking at anyone in particular. Okay.
例えばで話しますね。誰を見てるとかっていうわけじゃなくて、例えば。
Okay. Some of you may be really wise and diligent.When it comes to finances.
皆さんの中に、もうその経済的な家計とか考えるととっても知恵に富んでいてしっかりしているっていう人がいると思います。
You pay off your debts.
もう借金はしないようにしてとか。
You keep a proper budget.
でちゃんと予算を立てて。
You always live within your means.
で自分にそのある中で、生きていくっていう。
But you tend to look down on those who don't handle their finances very well.
でもどこかその自分の経済的なものをちゃんとしてないっていう人を見下しているところがある。
You can't understand how that person can't put at least a little bit of something aside every month.
なんでそのちょっとを貯めていけないかなみたいな、なんかそれでちょっと見下したり。
You just don't get it. How can they not know how much is coming into their house and how much is going out of their house?
もうその収入支出のバランスがよく分かってないってどういうことだみたいな。なんでそれが分からないのみたいな。
Some of you over this side of the room, let's say, okay.
で、まあそういう人もいるかもしれないし。
You think a lot and you read a lot.
で、もしくはすごいよく考えるし、よく本も読むしっていう人がいるかもしれません。
Enjoy theology, you love studying scripture.
神学も好きだし、聖書を読むのも好きだしって。
But you just can't understand those guys over there who don't know basic doctrine.
で、だけど自分はそうやってすごいしてるけれども、でもなんかその基本的な教義みたいなのも分かってないんだ人。 って言って、それがそのそういう人たちが理解できない
みたいな。ね、
自分のこんないっぱいいろんないい本を持ってるから、もうこれ一冊これ読んでくれたらいいのにって思ったり。
You see, one person over here is measuring their righteousness, their sense of I am right, based on how others don't steward well.
要するに一つ目のパターンで言うの人は要するに自分がどれだけその経済的なものをよく扱うことができるかっていうその基準で人を見ていて、
And the others are measuring their sense of righteousness on the fact that they don't know basic doctrine and I do。
そうやってしながら自分の正しさみたいなのを、思っていたり、もしくはあの人は私ほど神学を知らないっていうふうにして、そうやってしてそれを計りとしてそれによって測って、そして自分の義を、自分は大丈夫とか正しいとか、そういうふうに思おうとするっていうことがあるということです。
Both are judging one another based on a righteousness they've built
どちらもが結局のところ自分自身で作り上げている正しさ義っていうもので、見ているってことなんです。測っているっていうこと。
I have a brother and a sister.
私には弟と妹がいます。
So growing up, one of my parents would tell me off for something.
なので子供だった時に親が私に叱ります。
And instantly out of my mouth would come, he did this and she didn't do that.
で、怒られたっていう瞬間に、いや、でも弟がね、した、こうして、妹がね、これしたんだって言うんです。
Okay, I'm a little bit older now.
で、今はもう、ちょっとね、それ、その時よりは大きくなりました。
But when my wife disciplines me,
でも私の妻が私を正そうとするときに、
Everything in me wants to say the same thing.
同じような言い訳が出てきそうになるんです。
I'm right because he did that and she didn't do that.
私は正しいみたいな、あの人がこうしたからあの人がこうしなかったからみたいな、なんか言いたくなる。
And when I became a Christian, I realized, oh my goodness me, I can't do that.
でも、クリスチャンになった時に気づいたのが、あ、そんな風には生きていけないんだと思った。
Because I'm just as bad as everyone else.
なぜなら私自身も他の人と同じように悪いところがあるから。
And whatever righteousness I think I have isn't worth anything.
自分が正しいとか自分が思ってる義っていうものは本当何の意味もないって思ったんです。
So Paul says we need the kind of righteousness that comes from God and that depends on faith.
なのでパウロが言ってるのは、私たちには必要な信仰っていうのは自分の義から来るものではなくて神様の義から来るものだよって。
The Greek literally says the from God righteousness.
このここで使われているギリシャ語っていうのはその義っていうものが神からの義っていうふうに書いてるんです。
Martin Luther called this the great exchange.
マーチン・ルーサーはこれをすごいものすごい交換って呼びました。
イエス・キリストは来た世に来て、自分の我々の不義を負
う。イエス・キリストはこの世に来てくださって、それは私たちの不義、私たちの正しくないっていうものを取りとその身に負ってくれるためでした。
He suffered the punishment our unrighteousness deserves.
私たちの不義っていうものがに値する、その罰をイエス・キリストは十字架で受けてくれました。
But more than that, he exchanged it for his righteousness.
でそれだけではなくってイエス・キリストの義っていうものとを私たちにくださって要するに交換してくれたんです。
Jesus takes our mess.And he exchanges it with his perfect righteousness.
イエスは私たちに、私たちの不義を取って、そして彼の義っていうものを私たちにくれるんです。
All the things Jesus did perfectly now get credited to you and me.
イエスがしたもうその完璧なこと、完璧な歩みっていうものがもう私たちのものになったんです。
That's a righteousness that comes through God and comes by faith.
その義っていうのは神から来たものでありイエス・キリストを通して私たちに与えられるものなんです。
You did nothing to earn that righteousness.
その義を稼ぐために私たちは何もしてない。
Therefore, you and I have no right to be self-righteous.
だから私たちが自分の義で生きていく権利っていうのも本当はないんです。
And the difficulty as a believer is that I now have no right to look down on those who wrong me.
なのでクリスチャンとして、難しいですけれども、私がその自分ができてないって思う人を、他の人を見下すっていうことはできないんです。
Jesus died for me whilst I was in my mess.
なぜなら私がまだその罪の中に死んでいた時にイエス・キリストが私のために死んでくれたからです。
Therefore,
してくれたから。
I'm no better than anybody else.
だから私自身も他の人よりも何がいいとかっていうわけではない。
I didn't deserve to be made righteous more than anybody else.
もう自分も義とされる、義と認められるっていうそういう立場になるっていうこと、その資格は他の人と同じようになかったんです。
Jesus is righteousness.
イエスが義です。
Is he your?Righteousness, or are you still striving to build your own?
イエスは皆さんの義でしょうか。それとも今もなお皆さんは自分でどうにか正しくあろう自分の義に頼ろうとしているでしょうか。
Until you come to a place where Jesus is all you have left, you don't know Jesus is sufficient for your righteousness.
本当に最終的に自分にあるのはイエス・キリストしかないって。思うようなポイントに来るまで本当に全ての、必要なものがイエスにあるって気づくことはないと思います。
Jesus is wealth, Jesus is home, Jesus is righteousness.
イエス・キリストが富であり居場所であり、義であ
り Jesus is righteousness.
はい、
okay?
うん、ちょっと待って、あ、な、うん、あ、そうだね、やっぱ3つだったね。今から4つ目なんで言ってないんだろうと思ってるけど、はい、今から4つ目
point, Jesus is companion.
はい、イエスが共に歩む仲間です。
Verse 10, Paul says this.
10節にはこういうふうに書いてます。
He says that I may know him and the power of his resurrection and may share in his sufferings and being like him in his death.
私はキリストとその復活の力を知り、キリストの苦難にも預かってキリストの死と同じ状態になり、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。
That word is not about knowledge about Jesus. It's personal. It's relational.
で、これはイエス・キリストに関する知識的なことではなくて、
Paul's not saying I want to understand theologically the power of dwelling in Christ. He says I want to know it. I want to live in it.
そのうち、あ、要するにパウロはそういうものを頭で理解して知りたいって言ってるんじゃなくて、もうそれを生きていきたいって言ってる。
When he says share in Jesus' sufferings,
そのイエス・キリストの、苦難を共にするっていう。
Means I want to fellowship with him. I want to commune with him in my sufferings.
苦しみ、自分が苦しい時に、イエス様とつながっていたいって、イエス様と一緒にいたいって。
Paul writes, becoming like him in his death.
そしてその死、キリストの死と同じ状態になるっていうことも書いてます。
He's referring back to what he talked about in the previous chapter.
その前の、この前の、章で彼はその、あ、パウロは、
A humble, obedient servant.
そのことを語っていましたけれども、謙虚な下役だった、その使えるものとして生きていく。
Paul's image of becoming like Jesus in his death is this.
パウロのこのキリストの死と同じ状態になるっていうのは、こういうイメージです。
Is to suffer well in life.
この人生において、上手に苦しむ。
And to rise to glory in the next life.
そして次の世で、栄光に達するっていう。
Paul wants to experience Jesus' companionship in the dark times and in the good times.
パウロはこのイエス・キリストが共にいるっていうことをいい時も悪い時も知っていました。
Verse 11, he says this: that by any means possible, I may attain the resurrection from the dead.
3章11節、何とかして死者の中からの復活に達したいのです。
On first reading, it sounds like Paul's not quite sure whether he's going to be resurrected or not, right?
パッと読むと、あ、パウロって自分が蘇るってあんまりこう自信がないのかなって思うかもしれません。
He's referring to the final resurrection when Jesus comes back.
これがいつの時の話をしているかというと、そのイエス・キリストがあの再臨する、また戻ってくる時。
I want to know Christ now.
パウロは私はイエス・キリストを今知っていたいと。
I want to know the power of the resurrection and renewal in this life.
その復活と、その刷新のその力っていうものを今この人生において知りたいって。
I want to know his companionship in my sufferings.
この苦しみの中で、イエス様が一緒にいてくれているってことを知りたいって。
I want to know his presence with me in my death.
自分が死ぬ時にもイエス様は一緒にいるっていうことを知っていたいって。
This is a whole life companionship, a whole life friendship.
要するに、もう人生を通しての仲間っていうか、一緒にいてくれる人。
And compared to that, all life friendship, everything else seems like loss.
もうそんなにずっと自分と一緒にいてくれる方、もうそういう考えると、他のものっていうのはどれだけ損だろうかと。
Back to where we started.
で、始まったところに戻りますが、その完全に満たされた満足した状態でいるっていうことを、
two types of people in this room.
この部屋の中に、2つのタイプの人がいると思います。
The unsatisfied.
片方は満たされていない人。
Those who are still looking for satisfaction apart from Jesus Christ.
まだどこかイエス・キリスト以外に満足をもう見出そうとしている人。
Maybe you're chasing wealth.
ひょっとしたらお金とか富っていうものを、追いかけているかもしれません。
Maybe you're still longing for a home that's stable and safe.
何らかのこう安定していて、安全な居場所とか家庭っていうものを求めている人もいると思います。
Jesus' message to you this morning is.What I have, I give you.
もうイエス様が言ってるのは、その私たちに今日言っているのは、すべて私にあるもの、それはあなたのものですよってイエス様が言ってくれている。
The second group of people in this room today are those who are already satisfied in Jesus Christ.
で、もう一つの、タイプは、満たされたもの、キリストにあって満足を見つける。
You've tasted that joy, that peace, that richness, that depth of relationship.
ああこんな、なんて言うんだろう。ああその神様 と, との関係の中に、こんな喜びがあるんだ、こんな甘さがあるんだ、こんなにいいものがあるんだっていうことを、味わったことがあって。
But even though you've found satisfaction in Jesus Christ, the world doesn't stop trying to tempt you and tell you there are other things that will fulfill you.
そういうのを味わったことがある人だけど、一回味わったからといって、この世の中で、他のものが満足をくれるよとか他のものの方がもっといいよって、そういう声に囲まれて私たちは生きてます。そういう誘惑に囲まれて私たち生きてます。
Jesus isn't enough. You need something more.
いやいやいや、イエス様ね、なんて十分じゃないよって、それ以上の何かが必要だよって。
So this is where I'm finishing today.Paul's words, verse
8. We need to keep hearing what he says. そういう
声を聞きながら生きている。
なので、ここでパウロが言っている、これを私たちは何度も何度も聞く必要があります。
He says, "Indeed, I count everything as loss because of the surpassing worth of knowing Jesus Christ is my Lord."
それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、私はすべてを損と思っています。
Remember at the beginning of today we said most of the believers in this room we already know that intellectually.
でこれを私たち、クリスチャンほとんどの人が頭では分かってます。
But the reality is we don't live satisfied every day.
でも現実は私たち毎日本当に満足しては生きてなかったりします。
There's a gap between what we know on our heads and how we live in our hearts.
私たちの、その知識的な頭にあることと心っていうのがちょっと乖離している状態になっている。
And part of the discipline of being a Christian?、
クリスチャンとして生きていく上での訓練の一つっていうのは、
イエス・
キリストがどれだけ満足をくれるかとか、そこに満足があるかっていうことを私たち思い返していく必要があるんです。
And to keep comparing him to the things we're finding satisfaction in this life.
私たちが自分で、あ、この世で、あ、これが満足に、これがあれば満足できるんじゃないかって思うこと、それとイエス・キリストを比べる、そしてイエス・キリストのことを思うっていうことをやり続ける必要があります。
Not Jesus is the answer and that's it.
あ、もうイエス様が答えだからって言って終わりじゃなくて、
Paul's doing the comparison in his heart.
パウロはここでこうやって比べてるんです。
I'm looking at these things. I'm counting these things.
今こういうことを、損と思ってるっていうのはこうやって考えて損だなって言ってるってこと。
And it doesn't matter how many I count them, they never surpass the worth of Jesus Christ.
でこれがどんなに素晴らしい得だってこう思ってた人としても、そういうふうに感情してたとしても、でもイエス・キリストっていう方を思うときにイエス・キリストっていう方と比べたら、
Paul's not afraid to compare.
全然違うじゃないこと。
でパウロはその、don't need to be afraid to compare.
でパウロは比較するイエス・キリストとそういうものを比較するっていうことを全然恐れていない。
Jesus Christ is big enough to take our comparisons.
そして私たちも恐れる人比較していけないんじゃないだろうかとかじゃなくて、イエス・キリスト、いや、神様はもうそういう私たちをひっくるめて、もう受け入れてくれてるんです。
But if we never discipline ourselves to compare, we'll keep on chasing the wrong thing.
でももし私たちがそうやってイエス・キリストとそれを、そういういろんなものを比べたり比較することがなければ、きっと私たちはそちらを追い続けてしまいます。
The reality is, you and I are satisfied in Jesus Christ.Most of the time.
ね、現実としてはほとんどの時に私たちはイエス様にあって満足してます。
But every time we sin, every time we establish our righteousness in something other than God, we're actually saying Jesus is not enough.
でも私たちが罪を犯す時、もしくは、何か他のものを追いかけてしまう時、その時に何を思ってるかというと。イエス様は自分にとって十分じゃないってどっかで思ってるんです。
Again and again in Grace City Church.
だからGrace City Churchでは何度も何度も
Again and again in your life and my life.
皆さんの人生の中で、私の人生の中で何度も何度も
We count this stuff.
私たちはそれを数えていくんです。
And we compare it to this stuff.
そして本当にいや神様っていう方と比べて比較して。
And the surpassing worth of Jesus Christ will win every time.
すると毎回毎回キリストの素晴らしさっていうのが勝ちます。上を行きます。
Let's pray.
はい、では立ってください。祈りましょう。
Father, we just come before you today.
天のお父様、あなたの御前に出ます。
We ask you to forgive us when we look to other things to satisfy us.
自分を満足自分が満足を見つけたいと思って他のものを、いろんなものを見てしまうことを許しください。
We ask you to forgive us when we choose not to compare those things to your surpassing worth.
また、あなたの素晴らしさというものと、比べることがを忘れてしまう時があることも許してください。
Help us to see with fresh eyes that Jesus is wealth.
どうか、あなたの富を、イエスを富として見ることができますように。そしてイエスを、私たちの居場所として見ることができますように。またイエスの義が私たちの義であると、見ることができますように。そしてイエスが私たちにとっての、一番近い人であるということを、一番近い方であるということを、思い出させてください。
We invite you through the power of your Holy Spirit to lead us this morning into a deeper sense of worship.
とか、聖霊のあなたのその力によって、私たちがもっと、そのことを深く理解し、味わうことができますように。
We ask this in the name of Jesus Christ.
イエス・キリストの皆によって祈ります。
アメン。
アメン。